Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、本当に3月もね、もう終わりに近づいてまいりました。なんかこう、3月ってなんかこう、ウキウキしませんか？ね、春が待ち遠しいのもあるし、あとはなんかもうすぐ4月になって、4月からはね、新しい年度になって、いろんなね、特にね、私春先、ランドセルを背負った小学生を見るのがすごく好きなんですよ。で、この会社の前ね、小学校が近いから、そういうランドセル背負った子が歩いてくるんでね、そういうのを見ると、ああ、春だな、いいなって思うんでね、そういうのがね、もうもなくこう見れるんだなって言って、なんかワクワクしております。ね、それに一日一日なんか少しずつ少しずつ暖かくなってる感じもするしね、いいなって、春だなって。まあ、春はね、眠くなって大変なんだけどね、でも、嬉しいです。さあ、それじゃあ今日はね、本編が長くなりそうなので、オープニングはこれくらいにして番組の方進めていきたいと思っています。皆様からのご意見ご感想などもね、お待ちしておりますので、ぜひ FM バルルンの方まで送ってください。それでは今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM バルルンの制作でお送りいたします。
Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、 JK1MVF 高田英一さんとお電話がつながってます。高田さん。
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、高田さんと言いますとね、やはりなんといっても C4FM やワイヤーズというのが必ずなんかもうね、ついてきますよね。はい。で、多分ラジオ、
長い付き合いでございます。
そうですよね。はい、で、ラジオ聞いてる方って、C4FM、ワイヤーズ、やってる方はもちろんわかるんですけど、聞いたことはあるけど、一体何なんだっていう方も、まだまだ無線をやられてる方いらっしゃると思うんですよ。なんだろうって。
うん。
なので、今日は高田さんに、そのあたりを、ちょっと説明をいただこうかなと思ってるんですが。
はい。
簡単に。
まずですね。はい。今日はですね、C4FM とは何ぞやっていう話から始まりましてね。
はい。
それからどんな無線機があるのか。
うん。
それから、楽しみ方、C5FM でどうやって楽しむのかな、なんていう、ちょっと会話をね、していきたいかと思います。
ぜひお願いいたします。
で、次の週にはですね、
はい、
具体的に、ワイヤーズっていうのは、じゃあどういうものなの、
うん、
そういうお話をね、じっくりとちょっとお話できればな、できればなと思っております。
そうですね。ちょっとこれ、もう1週だけでは収まりきれないんで、ちょっとね、2週にわたってお話を伺おうと思ってるんですが、
は
い、
じゃあまずは。C4FM だけでも2時間はかかりますから、講演会やると。
じゃあ、まず簡単に C4FM とは。
はい。まずね、この C4FM っていうのはね、最近何でもテレビでもそうです。デジタル。
ああ、デジタル。
もう何でもデジタル
ですね。うん、何でもデジタルですね。
アマチュア無線もね、このデジタルというモードが、もう、10年ぐらい前からですね、
はい、
使用することができまして、
はい、
で、このデジタルと言われているのは今、八重洲無線さんの、まあ、セットで言えば C4FM、
はい、
それから、アイコムさん、まあ、はい、JR さんがですね、うん、開発した D スターっていう。
あ、はいはいはいはい。あれもデジタルですね。
デジタルなんですね。
そうですね。はい。
この2種類が今主流で、こう、アマチュア無線のデジタルということでね、皆さん楽しんでいらっしゃいますけれども。
はい。
よくね、聞かれるのが、何が違うのってよく聞かれるんですよ。
そうですよ。名前が違うだけじゃないのと思っちゃうんですけど、違うんですか？
そうなんですね。はい。で、一緒にこれお話がね、残念ながらできないんです。
はい。
じゃあなんでできないのって話になりますとね。
おう。
トランシーバーっていうのは、まあ、基本的にはアナログのトランシーバーなんですね。
はい。
で、それに、 変調をね、この音声をデジタルに変えるんですね、宇宙でね、
うんうんうん、
でその変える仕組みがですね、うん、この C4FM と、ディスターがちょっと違うんですね。
あ、そうなんですか。
でアナログからデジタルに変換する音声符号化っていうんですよ、うん、難しいこと言いますと、うん、今日はこの喋ってる音声はですね、この数字の1と0だけにするんですよね、
うんうんうん、
デジタルね、うんうんうん、でね、それの組み合わせで、うん、デジタルの変調になっていくんですけれども、うん、それを変換したものが、電波を乗ってですね、うん、相手のデジタルのトランシーバーでキャッチすると、そうするとまたアナログに変換されて、うん、普通の音声のように聞こえるよっていうのがこのデジタルなんですけど、
はい、放送局も一緒です。出ていくのはね、アナログで出るけど、そこのデジタルにする機械を通して、途中はデジタルで、また受けたらデジタルをまたアナログに変換して、同じことをやってますね。
そうなんですね、
うんうんうん、
もうこれからもう何でもね、デジタルの世界、今これ喋ってます、携帯で喋ってますけど、これもデジタルなので、
おー、そうですね、はいはいはい、
もう何でもデジタルですね。
そうですね。じゃあそのね、 C4FM、まあそういうことで、はい、アイコムさんのディスターとは違うって、ちょっと方式が違うっていうのなんですけど、そこの C4FM は何のトランシーバーでもできちゃうんですか。じゃあ
ですね、まずですね、この C4FM、 これ八重洲無線さん、しか現在トランシーバー出ておりませんが、
はい、
いろんな機種があるんです。もう歴史がですね10年なんですよ、この C4FM の歴史が。
そんなになるんですね。
古い無線機はね、はい、FT1D っていう無線機ですね、ハンディ機から始まりまして、FTM400 っていうトランシーバーね、
はい、
これモービル機なんですけど、
はいはいはいはい、
この2つからねスタートしてるんですよ。
ああ、うちにもあります。はい、
ありますか。
はい、
でハンディ機でいうと、まず FT1D、FT1XD、 途中からちょっと変更になりましたね、うん、それから次に FT2D、
うん、
次に FT3D、 今現在は FT5D っていうのがね出てるんですけども、
はいはい、出てます。はい、
で廉価版で FT70D っていうね、ビギナーでも使いやすい、値段を抑えめのね、うん、GPS 機能っていうのが入ってないトランシーバーなんですが、うんうん、このハンディ機がねありますね、今現在でも。
じゃあそのハンディ機でこの C4FM もやることができるということなんですね。
そうなんです。
はい、
それで C4FM、 これ実を言いますと、我々本なんかではねシンプレックスって分かりやすく書かせていただきますけれども、
はい、
要は電波を通じてお互いですね、このトランシーバーで電波を通じてこうお話しさせていただく、お話しするのがこうシンプレックスっていう言い方をしてるんですね。あともう一つね、ワイヤーズっていうのがありまして、
はい、
でワイヤーズっていうのは、これはインターネットの 回線を利用してね、
途中はね、
お話をする、まあ、途中まで電波なんですけれども、
はい、
パソコンに取り組んで、パソコンからインターネットに接続して、うん、で相手も同じパソコンを持っててね、
うん、
で、無線機も持ってると、
うん、
でそうしますと、途中、インターネットの回線利用してますから、
はい、
世界中のところでもお話ができちゃうんですよ、電波が届かないところで。
そうですね、はいはいはい、
でそれがねワイヤーズなんですけれども、それは次の週でねちょっと詳しくお話ししたいかと思います。
はい、はい、じゃあ今日はこのシンプレックスと言われている C4FM の方、
そうですね、
じゃあシンプレックス間をそういったインターネットを使わないということになると、やっぱり電波の届くこう範囲っていうのが決められちゃいますよね。
そうですね、
うん、
それでね、この C4FM のねすごいところっていうのはですね、
はい、
まずですね、マルチパスに強いんですよ。今都会ですとビルがいっぱい立ち並んでるじゃないですか、
はい、
で電波がね、どうしても遠くへ飛んでいかないんですけれども、
うんうん、
このマルチパスにね、この C4FM で強くてですね、うん、まずマルチパスは、まあ、どういうものかと言いますと、建物とか例えば山にこう反射した時にですね、電波が、
うん、
デジタルが読み取れない時があるんですよ。
うーん、
つまりね音声にならないの、普通 FM ですと なんか言ってんだけど何気なく分かるなっていうのが分かるんですけどね、電波が弱くなると、
はいはい、
デジタルの場合はね聞こえるか聞こえないかなんですよ。
あ、
またはね聞こえてもね、ケロちゃんって知ってます？ケロよ、
キロキロキロキロって何言ってるか分かんなくなっちゃうやつです。
でそういうことが起きるんですね。でそれ非常に C4FM っていうのはね、それに対して非常に強い、電波のモードでしてね。
そうなんですね。
で、
うん、
この C4FM にはリズムに言いますと、普通の、モードとそれからね非常に音声が綺麗になる、高音質に特化したモードがあるんですね。この2種類あるんです。
へ
ー、それでね無線機を見てみると分かるんですけど C4FM っていうモードはないんですよ。
うん、
実を言うと、うん、よく見ると、DN って書いてあるんですね。
あ、
FM の次に、ね、モードのボタンを押すと DN っていうのが出てくるんですよ。
あ、その八石さんの、ね、機械をこうやっていくとね、
機械を、ね、はいはいはい、触っていただくと、
うんうん、
で次にもう一回押すとね、最近のはちょっとメニューボード設定しないと出ない場合もあるんですけど VW っていうモードがあって、これがね非常に音声の綺麗な高音質の、要は FM にかなり近い音質になるんですね。いい音で相手の曲が聞こえるんですね。
じゃあそういう、
そういうモードもあるんです。
モード切り替えがじゃ無線機でできるんですね。
でちょっとこれね、この機能はもう C4FM だけしかないんですけれども、
はい、
あとね C4FM すごいのはね AMS っていう機能がありまして、
うん、
でこれは何かっていうと FM と非常に仲がいいんですよ。例えばですね、この AMS をオンにしておくと、まあ、オンにするっていうか、この、DN ってこう書いてあるところにですね、横棒、文字の上のところに、ね、棒が出るんですね。これを押してみると分かるんですけど、それが、ね、出るとね、
うん、
AMS 機能っていうのはオンになって、そうするとね、デジタルで更新してんだけど、うん、FM の人がブレイクって言えると、うん、FM に切り替わるんですよ。だからね、うん、FM と混信しないんです。だからね、
うん、
非常に仲がいいんです。
だから
喧嘩することもないですね。
じゃあ本当にデジタルでそういった C4 で喋ってたと思ったら、はい、それは FM を受信してる人も聞くことができるんですね。じゃあね、
聞くことはできないんです。
あ、できない。
聞くことはできないんですけども、うん、ザーって音でデジタルの音が聞こえるんで、
じゃあ
例えばすいませんちょっと周波数使ってますとかいう話になると、
うん、
これ AMS 入れとくとすぐに相手がデジタル使った曲に FM で切り替わるもんですから、 FM で呼ばれると FM で相手と交信するようにできるんで、あ、ごめんなさいって話にもなるんですけれども、
それが C4FM なんですね。
そうですね、そういった機能もついてますので。
わかりました。
非常にねビギナーに優しい無線機なんですよ。で、あともう一つね、はい、この初めて無線機を買ったときに、必ずこの C4F の無線機、これ実際も同じかと思うんですが、コールサイン、自分のコールサイン入力するんですね。
あ、入力します。そうですね、はいはいはい。
そうするとね、相手にコールサインが表示されるんですよ。
あ、初心者にすごい便利ですよ。そう
なん
です
、ビギナーにものすごく優しい無線機なんです。意外とコールサインって取れないじゃないですか。
取れないです。特に初心者さんだと、ね、もう一回言ってなかなかね、こう何度も聞いちゃうの悪いし。
そうなんです、うん、それがね、ディスプレイに、無線機 のディスプレイにですね、コールサインが表示されるんですね。
おろも、
だから非常に便利なんです。
それはこのやっぱり C4、ね、デジタルモードで喋ってる場合ですよね。
そうですね、
ね、
うん、C4FM でオンエアしてるときには、
うん、
FM では出ないんですね。
出ないね。
で、うん、これデジタルだけなんです、
う
ん、
でもそういったものができるのがこの C4FM、はい、ということで。
そうですね、
うん、
であともう一つね、これ、はい、ほとんどのものが GPS 内蔵されてるんですけれども、
はい、
まあ、中によっては廉価版のやつは先ほども話しましたけど GPS 入ってないんですが、はいはい、GPS が入ってるトランシーバーであれば、相手局の距離、
うん、
相手局との距離が表示されるんですね。
おお、
だから自分の電波がどのぐらいの距離で飛んだかっていうのが分かるんですよ。100キロだとか200キロだとか。
すごい、なんか便利な機能。
そうなんです、
うん、
でそれだけじゃないんですよ、その相手局がどっちの方向にいるかっていう方向も出るんですよ。
あらま、至れる尽くせりの。
いやもうね、ほんとねこれ面白いんですよ、本当に。
そうですね、
いや今日は200キロも離れてる局と更新したよとか、なんかね 嬉しいじゃないですか。
そうですね、便利ですね。やっぱり無線化の方ってそういったものすごい気になりますもんね。
そうなんです、
うん、
それでアンテナの振る方向も分かるんで、あ、南の方から呼ばれてるんだって言ったら、ローテーターお持ちでね、ヤギを使ってらっしゃる方がいるんであれば、それ南の方に向けるだけで過ぎますからね。
分かりました。まあ、そんな話をしていたら今日はもうお時間になってきてしまいました。
あら、もう時間ですか。
そうなんです。
いっぱい話したかったんですけどね、
はい、じゃあまた来週もちょっとその C4FM、はい、今度はワイヤーズについてもね、高田さんにお聞きしたいと思います。
そうですね、
はい、じゃあ高田さん、はい、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日ブギウギリズムウキウキ心ズキズキワクワク正義の歌心の歌
6.2 FM Paloon。 さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、3月もね、終わりに近づいてきましたが、今年は31日まで今月ありますから。
ああ、そうですね、
うん、
あ、もうでもかなり3月も後ろに近づいてきて、桜もちらほら咲き始めて、もういい感じですね。
春ですねさあ、そんな無線会も春なんでしょうか。無線会も
はい、そうですね、あの無線会も春なんですけども、今日は一気に夏のお話をしようかなと思って。
春を飛び越してもう夏ですか。はい、
はい、ちょうどですね、年に一度のお楽しみ、アマチュア無線フェスティバル、JAL が主催しているハムフェアですね、
はい、
今年のハムフェア2024の開催がですね、ちょうどあと5ヶ月後になりました。
あ、でももう5ヶ月か。
そうなんです、
うんうん、
8月の24日の土曜日と25日の日曜日に、前もちょっとお知らせしましたけど、新しい会場の有明ジメックスっていうところで開催されます。
はい、その会場が決まって、今回テーマも新たに決まったということですね。
はい、そうです。今までは日付と会場ぐらいしか決まってなかったんですけども、うん、だんだん近づいてきましたので、細かいことが JAL から3月の14日だったかな、に発表になりましたので、ちょっと今日はそのお話をしようかなと思っています。
はい、はい、お願いいたします、はい。
さあまずですね、はい、そのテーマ、はい、毎年キャッチフレーズが決まるんですけども、今年は、アマチュア無線で新たな体験 in 有明という、うん、あのテーマになったそうです。
新たな体験何するんだろう。
体験運用なんですかね。
あ、それ
とも会場が変わったからいろいろ新しいことをやるよっていうことなんですかね。
ありますかね。はい、うん、はいはい、あとははい、その他は、はい、
まあ、あのちょっとね期待持てそうな、うん、あのワクワク感のあるテーマかなというふうに思います。
はい、
それでですね、変わったところを言いますと、うん、まず開催時刻がですね、初日の土曜日はいつもと同じ10時から17時の開催なんですが、
はい、
2日目の日曜日がですね、今までよりも30分早く閉会になることになりまして、
はい、
10時から15時半の、開催になります。
おー、ちょっと短くなったって感じですね。
30分短くなりましたね。
うんうん、
まあ、でもほら三田さんもご存知の通りで、日曜日の午後っていうともうなんか、
そうなんですよ、午後になるとなんか一気に人がいなくなるんですよ、なんか ね、
ね、あの買い物の方も皆さんもうお目当てのものを買ってしまって、
そうそうそう、もう片付けモードになってますもん ね、 ね、
出店者の方はね、あのだんだん荷造りを始めてっていう感じなんで、
ね、まあ、いいんじゃないでしょうかね。
まあ、あのお帰りのね、あの準備とか交通渋滞とかいろいろ考えると、まあ、15時半の終了っていうのも、まあ、実情に合ってるのかなっていうふうには思います。
うん、そうですね、はいはい、皆さんも前から結構夜通しでやってるからお疲れモードですからね。
それはあります ね、
ね。
もうね、あの金曜日の準備から、はい、あの一生懸命やってますので、
そうですね、はい、その時間が短くなったということで、
はい、はい、それと、入場料、はい、まあ、正確には、入場整理費というんですけども、これがちょっと変わりましてですね、
はい、
まず、一般は、2000円、
はい、
それから JAL 会員の方は、会員証を見せることで1000円、
はい、
これは今までと一緒です。
一緒ですね。
で、変わるのはですね、女性の方でして、
うんうん、
ハムフェアの2018から2023までは女性無料ということになっていたんですけども、
はい、
今回ですね、女性1000円になりました。
あ、1000円か、うん、
はい、
はいはい、まあ、あのね、お母さん結構子供さんを連れてきてるっていうのが結構見受けられてたので、じゃあ今度お母さんがお金払わないと入れないって感じなんですかね。
あ、そうですね、そういうことになりますね、
うんうん、そうですね、うん、
あ、そうか、お父さんじゃなくてお母さんが会場に子供たちを連れてくる、うん、っていうケースがあるんですね。
結構あの去年あたりまでは見られてたんで、そういう方。
ああ、そうですか、
うん、そうなんですよ、ね、だから、まあ、しょうがないかなっていうのもありますね。
うん、そうですね、うん、1000円払ってもお母さん来てほしいですね。
そうですね、はい、その他と変わったところありますか。
はい、あ、あの会費もうちょっと言いますと、あの22歳未満の無料っていうのは、今までも、
あ、同じですね、
あのこれからも一緒です、
はいはいはい。
で、あとはですね、今度出店者の方なんですけども、
はい、
クラブのブースの出店費用が変更になりまして、
はい、
まあ、あのざっくばらんに言うと、あの安くなりました。
あ、前に比べたら安いんですね、
はい、
これってなかなか今普通の一般の方って、うん、これを目にすることも今までなかったんですよね。
うん、そうですね、
うん、
あの JAL がですね、今年出店要項というのをあの公式サイトの中で発表して、あの細かい価格やなんかも、あの出店費用とかも書いてあるんですよ。
はいはいはい。
で、今まではJAL からに申し込んで郵便で届くとか、去年出店した人に JAL から今年もいかがですかということで案内が届くというような感じで、
うん、
一般の方にこの出店要項というのが目に触れることが、まあ、あまりなかった
んですね。あまりそうなかった、そうですね、
はい
はい、
ですので、クラブで1ブース出すといくらになるっていうのも今まで参加者の方は気がついていらっしゃらない方もいたのかなと思うんですよ、うんうん、
かもしれませんね、
はい、でちなみにですね、去年まで、ハムフェアのクラブブースは一般展示ブースっていう販売ができるブースと、それから販売ができない純粋展示ブースっていうのに分かれていました、
はい、
で今年はこれが2つの括りが分かれなくなってですね、
はい、
まあ、コマの大きさだけの違いの、タイプ3つに分類されることになりました。
はい、
それで、ですね、一番、まあ、使われると思われるのが2コマ、4メーター×2メーターのブースで、後ろに、まあ、今までと同じにパネルがあって、 テーブルと椅子があって4枚分の出店者証もくれますよっていうタイプがあるんですけども、うんうん、はい、これがですね68,200円、
うん、
はい、でちなみに去年まで同じタイプの一般展示ブースですと83,160円でしたので、
もう少し安くなったんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、あの大体おおむね 2,3 割は安くなったような感じです、うんう
ん、はいはい
はい、はい、であと一コマの、タイプになりますと、パネルあり椅子もテーブルも貸しますよというのが39,600円、
はい、
それからパネルテーブル椅子は貸しませんよというのが、33,000円、
はいはいはいはい、
でもう一つですね、出展しやすいミニコマ
1メーター×1メーター、これ普通の長テーブルが置けないってことですよね。
置けないです、はい、
で
1メーター×1メーターですから、もう本当にお一人が立つのがいいところじゃないかなと思うんですけども、
いや一人だけでキャンプ用みたいなちっちゃなテーブルかなんか自分で持ってってそこに座ってるって感じですかね、じゃね。
そうですね、そんなイメージだと思います
イメージですね、
はい
はい、
でこのミニコマがですね、あのパネルテーブル椅子はありませんと、で出店者証は2枚あげますというのが18,700円です。
ほうほうほうほう、
はい、
はいはい、
うん、ですので、まあ、この3タイプに分かれていますから、まあ、今までよりはちょっと出店はしやすくなるのかなっていうふうに思いますね。
あ、かもしれませんね、
うん、あの後ろのパネルはいらないよと、で机や何か自分たちで持ち込むよっていうようなね、うんうん、あの方は割と手軽に、持ち込めるんじゃないかなと思います。
あとで、あのジャンクコーナーの方だったら別に仕切り入れなくてもまあいいやみたいな方いますのよね。
ね、うん、思います、
はいはいはい、
それからあの隣のクラブと、ね、仲良しで、うん、あの行き来をしたいみたいな時は、ね、
はいはい、
むしろあの間仕切りが邪魔になったりしますので、
うん、ね、あとはまあその友達同士で、じゃあ隣同士でこう、ね、あの出店すればその分広くなった感じで使えますしね、
は
い、う
ん、あ、それもありますよね。
ありますよね、うんうん、ちょっとそれはじゃあやりやすくなったのかなって感じですかね。
はい、
うん、はい、
有明ジメックスに移って、あの有明ジメックスに払う出店料っていうのかな、会場費自体があの安くなってますので、
はい、
それが反映された形なのかなっていうふうに思います。
はい、そうですね、
はい、
はい、じゃあぜひ皆さんそちらの方をね、はい、確認していただいて、
はい、そうですね、あの5月の1日であの出店の申し込みが締め切りになりますので、ぜひこの1ヶ月よく考えてあの出店をしていただければと思います。そうです
ね、あのクラブのみんなと、ね、相談したりとか、
そうですね、うん、
いろいろしていただいて、はいはい、お願いしたいななんて思ってます。
はい、
はい、さあそんなねハムフェアあっという間ですからね、これまだまだとか言って言いながらね、
うん、もうねあと5ヶ月ですので、本当にあこれからはあっという間にあの来てしまうと思いますので、
うん、
あの特に地方から来られる方、前も申し上げましたけど、ホテルがですねどんどん埋まってるんですよ。
はいはいはい、
あの今日も収録の前にちょっとあの地元の周辺のホテルの値段を見ましたら、
うん、
あの結構値段も高かったり、シングルルームがもう予約がほとんど埋まってたりしてますので、
はい、
地方から出てあの泊まることを考えていらっしゃる方はあの早めに動かれた方がいいと思います。
確かにあの特にもう今東京ものすごく高くなってきてるので、
うん、
普通に泊まっても高いんですけどねもう大変ですね。じゃあね、ちょっと遠くのホテルをちょっと取ったら少しは安くなるのかな、
うん、そうですね、この会場周辺のホテルでもシングルの素泊まりで一泊でやっぱり12,000円以上、下手すると20,000円ぐらいの、プライスがついていましたので、
はい、
ちょっと安いところを探されるとか、なんか割引を使うとか、早めにちょっと考えられた方がいいと思います、
ね。じゃあちょっとそういったのも皆さんの参考に、はい、こんなのいろんなことをね参考にしながら、もっとちょっと時間をたっぷりとっていろんなことを計画していただいて、
うん、そうですね、
ハムフェアに向けていただきたいと思います。はい、じゃあ羽田さん今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、またよろしくじゃあお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
FM パルーン、はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。今日はね内容盛りだくさんです。さあそしてもういよいよもうハムフェアのね話も出てまいりました。じゃあ今年はちょっとブースを出してみようかななんていう方もね今中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひクラブの皆さんとね相談してみていただいて、ぜひね ハムフェア盛り上げていきたいと思います。さあそんなビームアンテナも今日もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。ぜひ皆様からのご意見ご感想ね、そして出演者なんかも募集してますので、どんどんパルルン宛てにメールでいただきたいと思います。それでは今日もお別れです。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。